西村秀信の社長向上。西村秀信の社長向上。こんにちは、山田久志です。ポッドキャスト番組西村秀信の社長向上では、インスタイルグループの代表を務める経営コンサルタント西村秀信さんがビジネス経営に関することを独自の視点で解説していきます。西村さん、本日もよろしくお願いします。
お願いします。
さあ、今回の社長向上ですが、今回はですね、福利厚生というのをちょっとテーマに一緒にひでちゃんと話してみたいと思います、はい。まあ、っていうのも、このコロナのことがあって、まあ、それこそリモートだとかね、いろんな形でまあ会社の、まあ要するに働き方の形態も変わってきて、まあ逆に言うと、例えば何て言うんですかね、その効率が良くなっただとか、まあね、本当に無駄がなくなっただとか確かに言ってるんですけど、まあ、そういった側面もあるから、そうなってくると、その福利厚生みたいなことって今もしかしたら 見直さなきゃいけない時期に来てるのかなみたいに考えてる人がいる気がするんですよ。
この間もね、それこそちょっとリモートワークの会かなで話したけど、なんかその総務がいないところでどうやってなんかちゃんと仕事していくかみたいな、 Wi-Fi に問題があっても自分で解決しなきゃいけないし、コーヒーマシンもウォーターサーバーも全部自分で手配して全部
ね、そうだよね、
コピー用紙が切れたってこうなんだって全部自分でやんなきゃいけなくて、なんかその代わりと言っちゃなんだけど、家をちゃんと整えて仕事できるようにすれば効率的かもしれないし、通勤とかいらないかもしれないけど、
そう、結果的にはまた違う作業が増えてたりしたりね、
しましたけどね、結局もうどこまでもう捨て振りするかじゃないですか。そんなじゃあ会社が全員じゃあもうテレワーク助成金じゃないけど、本当に社員一人一人になんか毎月ね、通勤手当の代わりに交通費の代わりに3万円5万円払うから、極論オフィス代の代わりに、前ちょっと話したかもしれないですけど、僕ももともとそっち派なんで、100人でね、あの月1000万の家賃のところを借りるぐらいだったら、100人にね、月5万ずつ払ってる方が月500万で済むなみたいな
確かにね、もうそういうことだけで考えたらね、
お互いハッピーだなみたいな、
まあ、だからあれですよね、この福利厚生だって、その例えばですよ、今まで社員でハワイ旅行行ってたものをもう分かったと、じゃあもう旅行代を現金でやってるから、いやそれ規模感超小さくなっただけじゃなくて、あの行かずしてですよね、要はかかる、例えばその福利厚生に、まあその個人的にかかる、まあものを現金化したとして、なんかそれをまあ振り込むから、まあこれでいいかみたいなものになりかねないというかね、このままいくとですよ。で、果たしてじゃあそれは福利厚生って言うのかとか、
っていうか社員旅行とか海外、社員旅行で海外とかいつ行けんすかね
確かにね、もう相当ない時代が続いてるとは思いますけどねまあ本当にバブってた頃でしょうね。今だと、だからまあせめてなんか、例えば何をしてるんでしょうね、なんかそういったスポーツなんとかの加入券みたいなものをちょっとこう会社でとかね、
ほら、そうだ、バブってるもそうだけど、いやほら気軽に行けないじゃないですか、今海外。
あ、まあ、もちろんね、もちろんそれは今もう当分行けないですよね、これね、こっから
先今開けたけど、ね、そのね、まだ絶賛、
本当ですね、
その世界的に落ち着いてるわけじゃないじゃないですか、
でしかも、まあ、ビジネスで行くならまだしもね、この福利厚生で行くと
社員旅行に1週間行くために、まずなんか旅行先で2週間拘束されて
でしかも密がダメって言われて
で密がダメ で1週間なんか滞在して、楽しかったねって帰ってきて、日本で2週間拘束されて、計 5週間1ヶ月ちょい、
もうそれ会社として機能してないですね、おそらくそんな会社あるわけないんで考えたらね、本当だわ。いや、だからそうか、
なかなかすごいですよね、
福利厚生、本当にそういった点ではもうほぼないね、きっと。なんかその旅行とかで楽しむみたいなものの企画にはならなそうだもんな、当分。
いや、だって僕の、だからそれこそ、あの香港出張だってまだできてないのは、今後だからビジネスだったら全然来ていいよって言われる時が来たとして、
一応
仕事だったら大丈夫よって言われて、でもどっちかで2週間は拘束されるよってなったら、
いや
どっちかだけでも3週間になるわけじゃないですか、1週間のビジネスするために3週間必要になるわけじゃないですか。
そんな働き方あるわけないね、おそらく。
だから物理的に本当にね、
そうですよね、
日本はコロナみたいに、ひょいっと1ヶ月に1週間前みたいにひょいひょい行って、なんかパッと仕事して
打ち合わせして、
でなんか1週間月曜日から金曜日まで 9時6時で向こうのやつらと働いて、ね、はい、パッと帰ってくるみたいな。
でそれこそね、
無理だな、
普通に、あ、さっきまで香港いたんすよみたいな感じでミーティングとかってできないってことですもんね。
いや多分無理っすよね。さっきまで香港いたんすよ、はい、ピピピピピって感じじゃないですか
それやっぱそうですね。確かにもうその働き方自体もできないもんな、当分あんなことは。
そうなんですよね、
はあ、うん、これってことは、だからその福利厚生という、まあ、今日はテーマにはしましたけど、そのこれから の, その働き方と、あとその企業の在り方とかね、まあ、もちろんそのインスタルグループだってやっぱたくさんの人数と、まあ、こういった形でグループで仕事してるわけだから、当然いろんな、今までだったらそういうミーティングをしたりだとか、そういうね、もちろん例えば福利厚生みたいなのがあって、たまにそういうわけとこう、なんて言うんでしょう、一見無駄に見えるかもしれないようなその雑談の中で生まれる新しいアイディアとか、
そうですね、
そういうのに支えられてきてたわけですよね、実際は。
そうですね。っていうか、なんかそういうのがない会社とか、うん、ない仕事を、はい、なんかその究極効率的だけど、
はい、
楽しいかって聞かれたら別に多分楽しくないじゃないですか。
いや本当そんな気がしてきましたね。今こうやってひでちゃんの話聞いてると、だったらもう多分ひでちゃんもそのじゃあ会社やってる意味あるかいってなりそうですね、これ。
いやそうなんですよね。なんかそれこそ別に、ね、じゃ あ, あの為替いじくってりゃいいじゃないですか、お金だけ稼ぎたいんだったら、
また一人に戻るよと、そんなんだったらともうみんなだって会 い, た会えないって言ってる人いやなんかそうっすよね。
なんかまあうちで言うと、まあ、ちょっとこの間ね、あのフットサルしようぜって言われて、
おうほうほうほう、
まあ、あの社員とフットサル行ったんですけど、
うんうんうんうん、
まあ、オープンエアのもと、
まあね、まあ、外だったらまだね、うん、
はい、でまあ野球のように、まあ、はいはい、元気に体を動かして、
そうだね、それも大事だし、
はい、でまあでコロナ対策でシャワールームは使えませんとか言われてい
やもうそこも問題なんだけどね、本当に、うん、言いたいこといっぱいある俺も
いやなるほどって言いながら
おかしいだろそれ本当は。
なんか
そうなんですよ、
ギャッツビーシートみたいなので体拭いて、
びっくりだな、もう違う病気になりそうだわ、もう
なんかもう、うーんって思いながら行ったりしたんですけど、
ね、
まあなんかそういうのとか、なんかそのまあこれが遊びなのか福利厚生として、じゃあ何、じゃあフットサルしたから会社の業績が上がるか下がるかとかはあんま関係ないけど、
うん、
なんか、
うんうんうん、
何でもいいんですけど、なんか社員旅行に行けるでも、うん、一緒に飯が食え、うん、食いに行ける、飲みに行けるでもいいけど、
うん、
なんかフットサル行ける、遊びに行けるやつらが、
はい、
なんかまあそれぞれうまく仕事してるのはいいなと思うのは、結局、うん、なんかコミュニケーションがちゃんと取れてて、
はいはいはい、
なんかそこになんか変な誤解だったりとか、
うん、
含むものがないってことが分かるじゃないですか。
はい、そうですよね。まあ、人心掌握じゃないけど、なんかこうね、お互いのそういった性格だったりだとか、
なんかね、普段あんだけフットサルして、はい、あんだけ一緒に旅行行って、なんかあのコミュニケーション飲みに行ってっていう同僚が、
うん
うん、え、何あいつ俺のこと大嫌いだったのとはあんまりなかなかないじゃないですか。
うんうんうん、そうね、そんな、
ないと思いたいじゃないですか、
うん、まあ、なんかそのためって言っちゃなんだけど、そういうものも分かるから、なんかああいう福利厚生っていうのには意義があると思ってきたからね、僕らはね、
じゃないですか、うん、ね、だから結局コミュニケーションじゃないですか。
そう、う
ん、でそこからね、さっき山田さんが言ったみたいな、その雑談から生まれてくるものじゃないけど、
はい、
ね、そういうものが結局いっぱいあると思うからやってるわけじゃないですか、
うん
うん、なんか例えばそのうちで今、あの昔あの仕出し弁当屋じゃないけど、その弁当屋さん頼んでたんですけど、
うん、
今その頼んでた弁当屋さんがビジネスやめちゃって、
あら、あ、そうなんですか、ないんですか。
で、あの、まあだから今度弁当屋さん作ろうと思ってるんですけど
それもすごいな、もうこうなったら作ってしまえって
、うん、なんかなかったら作ればいいじゃないわ、ちょっとインスタイルグループのまあまあ癖なんで、うん、
素敵素敵、なるほど、はい、せっかくあれが潤滑油になってたお弁当だっただけに、
欲しいものがなかったら、うん、あの自分たちで作ればいいじゃないわ、うん、割となんか田舎の生活とインスタイルグループの共通するところみたいなね
なるほど、そうか、
ところがあって、でもあの弁当も別に、なんかもともと僕が飲食だから、そのあのなんか勤務時間中になんかまかないが出ないのはなんかちょっと嫌だなみたいなところから始まって、
うん、なるほどね、そうか、飲食店の人たちはみんなまかない食べるもんね、
食べるじゃないですか。
うんうんうん、ついてるもん。
でなんかそうでなんかまかないじゃないけど、それこそ弁当食いながらなんとなく下でなんか何人かでなんか仲良くだべりながら、なんかこういうことあってさみたいな、なんかそれこそ社長同士だったり、ね、はい、社員同士だったりでなんか、うん、なんちゃない愚痴が出てきたりとか、なんかそこにやっぱ真実ってあるじゃないですか。
実際そうなんですよね。本当そこで分かったりするし、
なんか山田さんとじゃあ例えば俺で2人でじゃあズーム会議しましょうってやって、これズーム会議やって、じゃあ1時間ねって決めて、ズーム会議やって、よく分かんない愚痴とか多分言わないじゃないですか、お互い。
確かにな、これだと本当に仕事モードつか、なんかその要件だけっていうね。
そう、本当だ、いや言うほどでもないような愚痴ってあるじゃないですか。
はいはいはい、まあでも一緒に会ってたら言うみたいな。
そうだ、大したことじゃないんだけどみたいな、
うんうんうん、でもそこ重要だったりしますよね。
なんか割と重要だったりするじゃないですか、なんかじゃあ例えばですけど、リモートで働いてて、じゃあズームに10人ぐらいオンラインでいるって分かってて、今入室してるって分かってて、腹減ったな、誰か飯行かないって言ったところで、
本当だよね、それじゃないだろうっていう。
僕は裏に、僕もタイミング合わせてラーメン取りに行けばいいのかなみたいな。
いや本当だ
よ、話になるじゃないですか。
なる、
だから別に全部がなんかこう超効率化したいわけでもないし、はいはい、全部をなんかその締めっぽいなんかこうね、昭和なコミュニケーション取りたいわけでもないんだけど、いや本当になんかこうなんかノミニケーション命みたいなことを言いたいわけでもないんですよ、俺本当に。
分かる。
ただなんか普通にじゃあ例えばその今弁当の話出たから、例えば普通に弁当同僚と食ってて、普通になんか仕事上の話で、これ社長にあげるまでもないけど、でもなんか気に入らないこととか、社長に言うことでも上司に言うことでもないけど、でも最近これに困ってるよねみたいな話が、なんか3人5人10人で弁当を食ってて毎回その話が出るって、実はそれ問題じゃないですか。
確かに
毎回そこで話に出るんだから、本当あのシステム使いづらいよねみたいな、何でもいいけど、どんなことでもいいけど、でも例えばズーム会議でスケジュール30分でも1時間でも上長社長に時間取っていただいて、あのシステムが使いづらいんでございますって言いたいほどのことでもないんですよ。
なるほど。でもそこだとまたないがしろになっちゃうんだな、それ。
でもそれって多いじゃないですか、会社やってると。
多いね。
でもそれを流していくと別に流せはするんですよ、なんか西村くんのパソコンだけすごい遅いんですよみたいな。
でもなんか、それそのままにしとくのはさすがに最終的には危険になるよね。でも
わかります、なんかこのなんか時間取っていただいて、なんかまあチャットツールでなんかつぶやくのはもしかしたらありなのかもしれないけど、スラックとかでわかんないですよ、だからその、でもなんかスラックになんかハイライトつけてポストするほどのことでもないんだよなみたいな。
そのまた変な遠慮が遠慮でも余計こう、
アット社長に、アット社長に向けて西村くんのパソコンがだいぶ古いんですけどみたいな。
みんなざわざわさ、なんだっていう、
なんだっていう、なんか
そこまでじゃないからな。
なんか日本人ってそういう民族じゃないですか。
確かにね。で変に遠慮したり、
そうそう。でもそこ行くとなんかちょっとお昼食べながらとか、なんかちょっとなんか部活じゃないけど、なんかあのフットサルだろうがゴルフだろうが野球だろうがバスケだろうが何だっていいんですよ、別にそのやってるものは。でなんかそれこそなんかじゃあお疲れビール飲みながら、なんかいやー今日の西村君の動きはパソコンの動きとは全然違って早かったねなんて言われた日には、
うまいおーなんつって、
ね、
そこーなんつって、分かった直しとくよみたいな、
そんなに、そんなにあいつのパソコンは話題に出るほど遅いんだねみたいな。
いや本当だったらそういうふうにしてね、こうまた建設的なものがどんどん出てきてっていうのが、
ね、
そう、それがやっぱりこう仕組みだったし、そのそれがその会社だったり企業だったりその集団だったりの良さだったりありだから、
そうなんですよ。だからもう、うん、あとはもうそこはもう世代間とか価値観とか含めて合うか合わないかだから、うん、なんかそれが合う人間と合わない人間はいるから、はいはい、だから徹底的に効率化して隣の席にいてもスラックしなさいねっていうルールの会社も俺は知ってるし、うん、でそれで結局ちゃんと残さなきゃいけないからねっていう、その言った言わないもあるしみたいなっていうところももちろん知ってるし、別にそれも悪いとは言わないけど、
ね、
うん、
そうだから現実、あの僕もあるゴルフ場のねグループのミーティングがやっぱり全部ズームになったと、はい、結局、はい、あのもちろんその会ってミーティングすることも大事なんだけど、今まではそれが例えば、はい、毎週とかだったとしたら、はい、それは別に月1とかでもいいんじゃないかと、要するに毎週今までそれをやってたことによって、そのゴルフ場なのでゴルフ場の持ち回りでその場所に行ってミーティングしてたんですって、
はいはい、
でゴルフ場ってやっぱり土地でかいじゃないですか、で
こうでかいですね、
結構な場所に点々とあるわけじゃないですか、
そうですね、
もうその方にやっぱり聞いたら行って戻ってきただけで一日潰れてたと今までやっぱり、
はい、
でその間ほとんど一人で運転するし、
はい、
ってなるともうその時間何も使えないと他のことでね、と
そういうのは ね、 ね
こういうとこありなんですよね、
行きたいじゃないですか、うん、別に、
ね、
何でもかんでも会わなきゃいけないわけじゃないし、
そうそうそう、
ね、僕もクライアントの上場企業でたまにいますからね、うん、なんか西村さん何人でお越しになりますかとか聞かれて、いや一人ですけどみたいな、行ってみたらなんか15人ぐらい会議室にいてなんかそのうち13人ぐらい一言も喋んないみたいな、
何だったんだ何だったんだ
いやいや、なんか怒られんのかな俺みたいな時あるんですよ、
そうだからそういうのはね、もう少し効率は当然測っていいから、まあ、逆にね、あの目覚めてほしい、そういった人たちもいっぱいいるけど、だからバランスですよね、はい、これはだから全てね、
本当そうだと思うんですよ、うん、だからやっぱな、何を大事にしたいかじゃないですか、はい、だからそれこそだってじゃあ究極的に効率的だから、うん、これ1錠飲んだらもう完璧にお腹も減らないし、なんかもう必須栄養素全部取れるみたいな、はいはいはい、センズみたいなサプリができて、
うん、
そのサプリ飲むかっつったら、
うん、そうね、
いやごめん俺は食事を楽しみたいわって話で、
いやでも食事の方がリスクあるよと、これだと全部大丈夫なんだよ、
でも人によっては食事に全く興味ない人とかいて、別に栄養取れるんだったらそれでいいみたいな人いるじゃないですか、
あ、まあいなくはないか、
はい、全然僕も周りに2人ぐらい知ってるんですよ、なんかマジ食事とか興味なくてみたいな、全然
どっちでもいいですと、
なんか本当になんかもしなんかセンズがあったら一生センズ食ってますみたいなやついるんですよ
すごいな、
お腹いっぱいになって、
まあ、いなくはないんだな、
体調完璧、
あ、
いや信じらんねえと思いますけど、
そうか、はい、まあね、だまあ別に無理に強制はしないけどっていうことだもんね、はい、やっぱりでも僕らとしたらやっぱりどっちかといったらそのサプリよりはやっぱり食事を選びたかったり、またそこの食事で出会う人だったりその発見だったりっていうものに何か見出したいと思ってますもんね、どっかで
っていうタイプの、まあ下手な言い方したら、うん、あの俺らは古い人間なんです
よ、まあね、もしかしたらね、そうなんですよね、
もう
新人類と呼ばれてたはずだけど、
そうそうそう、
ね、
う
ん、旧世代の人、
僕らは特に旧人類です、
旧人類になりましたね
特に僕らは旧人類です、
本当だ、
そう、まあ、
だからその福利厚生のこともそうで、別にその今ねこうやって本当に売り上げもみんな落ちている、はい、確かに厳しい状態です、だからやっぱりその、はい、そんなことしてる場合じゃないよという会社もあると思うんです、もちろんそんなところにお金なんか投下できない、うん、だけど、はい、その一方でじゃあそれも全部なくしてしまってっていう風に知っていった先にじゃあ何があるのっていうところですよね、これ。
そうなんですよね、だから、うん、じゃあ本当に効率化していった時に、
うん、
あの AI でも、
はいはい、
IT でもなんか本当に徹底的にやりまくって効率化していった先に、
うんうん、
だから勝てんのかっていう話ですよね、うん、この間 その AI に仕事奪われるか奪われないかみたいな話じゃないけど、
うんうん、
だって今さら僕らソロ版使う必要ないのと一緒で、
まあまあね、そりゃそうだ
ね、
う
ん、電卓使うじゃないですかっていうのと一緒で、はい、うん、ね、だからそこは効率化しなきゃいけない部分と、
もう ね、う
ん、ね、効率化してもしょうがない部分と、
はいはい、
どっちもあると思うんですよね、うん、俺
絶対それは両方ありますからね、どこまでいったってね、
はい、うん、はい、そこをバランス見てどうやっていけるかだと思うんですよね、
はい、うん、ちょっとこのね、もしかしたら、まあ、少し時間がかかりますけど、このそのまま見直しの作業、その福利厚生だけを見直してるだけじゃなくて、そこから、ね、見えてくるなんかいろんなもの感じられますよね、その会社のあり方とかね、最終的な
結局でもあの人がいないと会社なんて成り立たないわけで、
うんうん、
ね、社長一人であの国民が一人もいない状態で国王だって言ってる、
うん、
国まあまあ痛いじゃないですか、
はい、痛いですね、
ね、 いかに国民が活気を持って経済活動をすることによって、うん、ね、うん、ね、あの税収が上がるかっていう話じゃないですか、はい、う
ん、それが幸福度
がね、それで国庫が潤うわけじゃないですか、うん、
はい、
ね、だからそれと一緒で、だからそのそれがだからその国民が常に戦争冷戦下ででもいいし戦時下においてこう、うん、疲弊してる状態で、うん、パフォーマンスは発揮できるわけないから、うんうんうんうん、結局この国は安心だよとかこの地方とかこの場所は安心だよ安全だよって思われるところから始まって、うんうん、そこになんか信長の古くは楽市楽座じゃないけどそこに人がいっぱい集まって、
うんうんうんうん、
でそこに経済が生まれて、はい、でそれがぐるぐる回ってるのが景気がいいといい、うんうんうん、ね、あんまり回ってないのが景気が悪い状態なわけじゃないですか、
はい、
だからそこにいかにいい感じの人が集まれるか、
うん、
いい感じの経済活動が行われるかっていうのが結局ポイントなわけじゃないですか、
うん、そこは変わらないもんね、うん、どう考えたって、はい、
だからそこをじゃあさっき言った福利厚生なり、うん、そのプラスのもの、うん、気持ちのいいもの、うん、楽しいもの、うんうんうん、全部なくしてなんか超効率的にしましたっていう、うん、その国なり村なり、はい、町なり会社なり、はい、コミュニティなり言い方は何でもいいけど、うん、そこに所属したいと思われてそこに行きたいという意味があるのかなってなっちゃうじゃないですか、うんうんうん、思われるかなっていう話じゃないですか、うんうん、
はい、
じゃあ別に隣町で商売した方がいいんじゃないの、はい、ってなるじゃないですか、
うん、確かに ね、うん、
ね、
いや、なんかちょっと違うね、また価値観とそういう新しいことをなんかこう僕らとしてはある意味こう問われてる感じがするから、うん、もちろんそこが一番芯食ってる気もするしね、最終的に、
うん、見えてくる。もちろんずっと言ってるそのコロナって明確化の、ね、通貨儀礼みたいないい儀式だからっていうの、
はいはい、
側面はあるから、うん、分かるんですけど、だからそのひたすらなんか効率化してって削ってった先に何も多分答えはないと思うんですよ、
うん、確かにね、なんか今やっとにかくまあ一気にこういう状況が来ちゃったから、うわすごく効率化素敵ですね、はい、いいですねみたいな、まあそのそっちの部分の話ももちろんいいんだけど、はい、ってことよね。うん、これあの、はい、でもちゃんと想像していった方がいいよねって話ですよね。これはね、その先にっていう。
そうなんです。それはもう、うん、もともとこのご時世にファックスしかありませんとか言ってた会社は大いに効率化してくれた話だけど、いやいやいや、
本当あと印鑑とかもね、はい、そうだいぶそういった点で良くなったから本当。
だそういうのは別にどんどん効率化してってくれて構わないんだけど、うんうんうん、だからその無駄を省く、だからその贅沢か余裕かとか、うん、贅沢余裕無駄全部違うじゃないですか。
はあ、はあはあ、確かにね、なんか似たように言われているけど違うね、やっぱり
ね、だからね、うん、投資も消費も浪費も全部違うように、
うんうんうん、
ね、
そうか、
じゃあ国民がいない国で君はどうやって国王として振る舞っていくのかねっていうのになった時に
本当だ ね、それがいかに効率がいいかどうかでもしても幸せかどうかって話だもんね。
そう、そのもちろんその国が存続していくためにはしばらく今年はちょっと年貢はちょっと我慢してもらわにゃあかんとか、うん、今年は凶作だったから頑張ってもらわにゃあかんとか、それを言う国王が NG だとは言わないですけど、
うん、
ね、なんかそれはなかなか難しいですよね。なんかそれを全部削っていった先に、だからやっぱ目的がないと、だから社員側も国民側もね、うん、ただ単に税収上げるから、あの税金上げるからって年貢上がるからって言われたところで、
うん、
なぜってなるじゃないですか。じゃあ隣町に行くよって、結局社長ってね、隣のゲーム版じゃなくて隣町じゃなくてこの隣の国じゃなくてこっちの国が、こっちのゲーム版がこっちのゲームの方がこっちの会社の方があっちの水よりこっちの水の方がいいよって言い続ける努力をすることしかできないわけで、
うん、
首根っこ捕まえてね、鎖で縄つけて縛りつけることってできないわけだから、
はい、
ね、だからそれが福利厚生が一切ないことですうちの魅力はあってい
やー辛いなー、あり
効率的なことです、
いやいや
本当かって話になるし
ね、ありえてほしくないね、
ね、うん、働きたいやつに一生懸命働かせるのはブラックじゃないし、
うん、
働きたくないやつにもっと働けって言ったらブラックだし、
はいはい、
すげえ働きたいやつに、いやうちは上場企業でホワイト企業でクリーンだから6時で帰れって言っても、うん、いやもっと働き停止ってなるし
そうだね、
ね、あ、うん、あの コミュニケーション、ノミニケーションがいっぱいあった方がいいってやつに、うん、なんかひたすらスラックで、とズームで、効率化しろって言われたら、それはそれでブラックだし、
うん、そうだね。
いや、アフター5、アフター6に飲みになんか同僚なんかと行きたくないよっていうやつに、うんうんうん、ノミニケーション許容してもそれもブラックだし、はいはい、結局会ってなかったらどっちにしたってブラックじゃないですか、
うん、そうだよね、その人に会ってなかったらね。
そう、
うん、
そうなんですよ。だからもう
線引きなんかできないですよね。
そこはバランスだけど、うん、そう
本当だ。
だけどうちは少なくともなんかうちのグループ内ではなんか、うん、たまになんかフットサル行こうぜって言ったら、
はいはいはい、
みんながなんかみんながフットサルやるみたいなんで、うん、行きましょうよって言ってくれるやつらがいっぱいいて、
うん、
10人20人集まってフットサルやって、うん、でギャッツビーのシートいるとか言ってる、
うん、まあその方がいいですよね、
のはいいなと思うんですよ、
うん、
僕らはね、僕らは何度も言うけど求人類だから、
はい、まあそしてちゃんとね、その関係がみんななんか待ってるからそのバランスが保たれてますもんね、うん、無理やりは誘ってないし、
そう、うん、合ってればいいなと思うし、ね、だからそれが合ってるやつと、
はい、
ね、仕事していけばいいと思うし、うん、ね、だから本当バランスだと思いますね。
ですね。まあ、ちょうどいい機会かもしれませんね。本当にこういったものをなんかネガティブに捉えるんじゃなく、そういったものを見直しながらね、その自分の会社、まあ、例えばやっぱり自分のやってる社員との関係性のバランスがどこがね、本当にまあいい、まあ、なんていうんですかね、その保てるかというか、まあ、それを要するにほら、今までってあんまり本来コロナの前ってそこまでも確認もしてなかったところもあるかもしれないんですよ。
そうなんですよね。だから行きたくもない旅行にとりあえず、うん、
行かされたかも、ね、
年に1回2回、うん、そうそう言ってたのがなくなって万歳って思ってる社員だって絶対いるから、
そうですよね、
それは明確化のいいチャンスだから、コロナの件もあって、
ね、うん、
なんかこうい
い機会で
なくなっちゃったねってなって、
はい、例えばなんか、残念です、選べるようにするとかね、
そうそうそう、うん、顔超嬉しそうだけどお前みたいな、
うん、いやだからいいと思うんですよ。それでも頑張って仕事してくれるなら、なんか違う形でじゃあ別なご褒美を与えるのかなんか分からないけど、
そう、
そういうものはね、なんかできてもいいですよね。
だから本当にそう、選択制でいいと思うし、
うん、ね、それ全然変わってきますよね。昔からは
会社自体だって、
うちは毎回旅行だったんだなんて言う必要はもうないんですもんね。
そう、だから会社自体だってそれがあるところとないところはだってあるし、
福利
厚生だって厚いところと手厚いところと薄いところもあるし、
うん、
その方針も社長によって違うしね、うん、
はい、
だからそれ社員の側も、ね、うん、ちゃんと社長の側も選んで、
そう、ね、
相性のいい方をやったらいいと思うんですよ、
はいはい、だからもっと言うと、その福利厚生がないからって